米粒社協のサンキュー達夫です。
足富慎吾です。
はい、はい、というわけで今日は足富先生来ていただいたということでね、
はい、
いつもであればね、うん、毎年やっぱもう足富先生といったらまずアニソン
か、
ね、強いですけれども、今年はねアニメロサマーライブっていうやっぱちょっと大きいイベント、
はい、
まあ、前もねちょっと話してくれましたけれども、うん、そのアニソン関係の大きいイベントっていうのはいくつかある中でも、まあ、このアニ様っていうのはもう超でかいと。
そうですね、まあ、日本最大級の、うん、まあ、フェスイベントというかアニメソングの、うん、毎年喋らせてもらってますけど
ね。見る前特集、見た後特集やってます、うん、で、今年は8月28、29、30と、はい、3日間埼玉スーパーアリーナ、
はい、
ということでやってまして、まあ、実はね今年に関しては、うん、僕はねまたこのアニメロサマーライブの、まあ、見る前特集じゃないですけど、うん、なんていうか番宣番組みたいな、ね、
なんか事前番組みたいな、
事前番組の司会をね仰せつかってちょっとやっていたんですよ、はい、
見てましたよ。
ありがとうございます、
はい、達夫さんだけがマスクをつけてる
っていう、そう
他の人たちはソーシャルディスタンスでちょっと顔をお見せしてっていう
そうなの。でちょっとね眼鏡が曇っちゃったりとかねそういうのもあったんですけれども、
そうですね、
でまあ結構ねすごいメンバーだったんですけれども、うん、5月の28日にですね、ちょっと延期が発表されまして、
はい、
その延期っていうのが、まあ、来年の8月、うん、ということなんですね、
はい、
まずこれに関してその足富先生どう受け止めたのかっていうのはちょっと伺いたい。
そのまあいろんなライブイベントが、うん、もうやっぱ開催をまず見合わせたりとか、うん、延期とかってなってるわけです、うん、で、まあ、今回このアニ様延期っていう判断ではあるんですけど、うん、やっぱりアニメロサマーライブっていうタイトルがやっぱり、
うん、サマータ
イトルにサマーって入ってる、
サマー入ってる、
そのなんか、
うん、
毎年これがないと夏が終わらないって言ってる人も多い中、
う
ん、
そうだね、
これをまあ 2,3 ヶ月延期しますとかだと、うん、なんかまあできる環境がそういうならもちろんありがたいですけど、うんうん、やっぱりアニ様は夏にないと、うん、なんかアニ様じゃないなって感じがなんとなくあったので、
うん
うん、今回のこの1年延期っていうのは、
はい、
もう 超苦しいんだでしょうけど判断、
そうですね、
いやもう非常に素晴らしい判断だと思います。
おお、素晴らしい判断。
そうです、まあ、一応例外としてなんか海外公演とかはなんか冬にやったりとかしてましたけど、あの時はあくまでの海外で開催しますっていうのを重きで やってたあれなんで、
うん、
まあ、アニ様っていうものの文化を残すには残すっていうか、
うん、
このアニ様のパワーをため込むのにもまた1年っていうこの期間、
そうだね、
あって、まあいい意味でなパワーを貯める期間がまた1年空いたっていう、う
ん、なるほど、
意味ではアニソン界にとっても相当でかいイベントになるんじゃないかと。
これはやっぱりそのアニソン業界、アニメ業界のみならず、
はい、
やっぱこれだけの大規模な、イベントが、その開催中止延期含め、そのどういう選択をするのかっていうのは、
いや本当に
すごいやっぱ注目を集めていたと思うんですよね、はい、でその割にやっぱりコロナっていうのが、まあ、3月ぐらいから本格化して、
はい、
もう4月には自粛期間も設けられ、まあ、本当一歩も外出られないっていう状況 で、
はい、
で僕もね全然関係ない話になるんだけれども、渋谷落語っていう落語会をね、
はい、
開催していて、で落語会でもやっぱ中止延期というのもあったと思いますし、
うん、
まあ、あと僕もね、足富くんもお笑い事務所に所属してますんで、はい、うん、例えばその事務所ライブみたいな、
いやそうなんですよね、
いうのももうほぼ中止だよね。
4ヶ月間ぐらい全く動いてないですね、うん、
太田プロでいうと月原っていうライブがあるけれども、
はい、月原もありますし、その、まあ、新宿でやってる、まあ、その会ライブじゃないですけど、うん、もう一応月1ペースでやってるんですけど、うん、どちらも4ヶ月間ぐらい開催できてない状態、
うんうんうん、 で今はね一応その自粛明けっていうことになってるんだけども、まあ、第2波第3波どうなるかっていうのもわからないし、うん、またそのこれだけの規模のねイベントだとやっぱ海外からいらっしゃるお客さんとかも多いですしね。
そうですね。
あと1万人何万人単位っていうイベントをやって一、うん、人でも、うん、いや例えばね熱中症で倒れる人っていうのは多分いると思うんだけど、
うん、
その一人でもそのコロナにかかったってことになるとい
や
そう責任取りきれんっていうことになる、うん、まあこれもちょっとおかしな話なのかもしれないけどもまあでもそういう風になっちゃう。
そうですね。ましてやですね埼玉っていうと東京からちょっと行ったところではあるんで、うん、やっぱちょっと今東京が危ない状況なんで、
うん、
まあちょっとやっぱそうですね達夫さんの言う通り一人でもいたらって考えると、
うん、
ってなっちゃうんでで
ね意外とその、まあ、僕所属する渡辺エンターテインメント、まあ、形だけでも所属してますから
、うん、
とかね、まあ、太田プロもそうだしお笑い事務所のほとんどっていうのは多分2月3月中にほとんど中止決定だったよね、
う
ん、
はいそうですね。もう配信でやってる事務所がちょっと一組、うん、1事務所2事務所出るぐらいで、うんうん、
いやそれはねなんかその中止っていう決断をするのはこれ僕足止先生の意見ではなくて僕個人の意見としては、
うん、
早々に中止を決めた方がその責任は取らなくていいし、うん、あの軽症で済むのよ、
はい、
基本的に。なんだけど結構アニサマに関してはその5月28発表だったっていうこともあって、うん、あの本当に開催できるかどうかっていうのはギリギリまであの思考停止せずに考えて検討してくれたなっていうふうに、ん、なんか僕個人としては思ってるのね。
はい。
だから、まあ、分かんないじゃん実際まだ8月28日ってどうなってるかとか。
まあそうですね5月末の時点では、うん、まあ、減ってた傾向ではあったんですよ、うん、感染者とかは、
うん、
確かに想像はでも確かにつかないです
ね、うん、
完全に消えてるとも思えないし消えてるとも思うしみたいな。
あとそのこれからの社会のことでいうと、
うん、
その感染機会というよりは接触機会を減らしていくっていうような時代に入っていくと思うんで、
うん、
僕なんか今大学で結構授業をやったりもしてるんだけど、
はい、
一橋大学ではですね4月に結構そのリモート授業の研修っていうのがあって、
うん、
大学からはですね、まあ、マックス2年かかると思ってくれっていうふうに言われたのね。
お
2年で実際に僕が教えてる留学生の中にはやっぱ日本に入国できずに自分の国で授業を受けてる人とかいるの、
はい、
でそういう国の人からしたら、まあ、例えばアメリカ人だったらアメリカって今、ね、日本より状況ひどいし、
はい、
一時期ひどかったヨーロッパとかでは少なくなっている状況もあるし、まあ、あるいはアジアだったらカンボジアとか台湾みたいにもう、うん、あの最初から撃退できてる国とかもあったんだよね割とその予防策に力を入れてね、っていう中で、1人2人いるのは致し方ないにせよ感染をしないっていうような努力をするような状況になる可能性もあるじゃん、
はい、
っていう中でこの8月の28、29、30っていうのをどうするのかな、まあ、斎藤 B 含め、
はい、
あとこの3日間埼玉スーパーアリーナっていうのはもう動くお金の単位も超大規模じゃないですか。
いやそうですよ。
だから中止とかになっても、うん、まあ延期になったとしても単純に今年なくて来年アニメロサマーライブやるのも同じじゃない、
はい、
ってことを考えるとその延期っていう決断って本当に大変だっただろうなと思うんだよね。
そうですね、
うん、
まあやっぱり今回テーマもうだから来年に持ち越しみたいな感じ で、
うん、
でやっぱり一回この今回のテーマはカラーズっていうテーマなんですけど、うん、カラーズっていうテーマのライブをまあやっぱ何て言うんでしょうかね成仏させるっていう言い方は変ですけど、うん、一切やらずにまた来年新しいの考えるかって、
うん、
確かに僕もそうはなってほしくないので、うん、このテーマのまま来年に持ち越してくれたのはすごいありがたい。
ああそうなんだ。
毎年テーマって結構重要だったりするので。
そうだね。
っていうんで
というわけで、はい、今日はですねこのアニサマをずっと見続けている足富慎吾先生によります、
はい、
2021アニメのサマーライブ見る前特集っていうのをやりたいなと、
ね、ちょっと変な話かもしれないですけど
1年前の1年前に見る前特集、
はい、
だ現状、チケットっていうのは今すでに取ってる人は持ち越しなんだよね、
はい、もう再選考はもう終わっていて、
うんうん、
もうチケット持ってる人は持ってます、
うん、
なんですけど一応来年に持ち越すということで
持ち越し
そのまま持ってったら使えますし、うんまあ、返金しても大丈夫ですよっていう状態ではあります。
なるほどなるほど。
一般発売が始まる前にあの開催延期が発表されたのでまだありはありは
しますね。そうだね。だから一般発売前っていうことでね、本当に、うん、あの苦渋の決断ということで、まあ、アーティストの皆さん、うんまた斉藤 P はじめスタッフの皆さん、めちゃくちゃ苦渋の決断だったと。
本当そうです。だってこれあの発表あ延期が発表されて2週間後ぐらいに、うん、あの大石正義さんが、
はい、
あのツイッターで、はい、そのみんなで姉様を救おう的なツイートをですね、うんうん、あのメモ帳画像メモ帳画像6枚使って
6枚
ツイートしてまして、うんまあ、だから兄様はまあこういうもろもろいろいろ経費もこれぐらい多分かかっててみたいな、うん、でもう今こそみんなで姉様を支えましょうみたいなツイートをやってます、うん、それぐらいアーティストに愛されてるイベントなので、
うん、そうだね。
もう本当にもうただただ来年無事に開催されることを願うだけ。
今日もだから足止め先生持ってきてくれてますけれども、この2020やるはずだったこの兄様のテーマソング、
はい、はい、あのアニメのサマーライブ2020のテーマソング、なんてカラフルな世界っていうテーマソング、
うん、
これは今回作詞作曲、大石正義さん、
はい、
ということで、これあの今封開けてないんで、
はい、
開けますね。まあ、特に何があるわけじゃないですけど。これあのちなみにあの種田裕太さんというイラストレーターの方、はい、まあね、あのアニメ作品業界でも結構いろんな人のライブグッズとかデザインしてるんですけど、うんうん、これね多分あ
な、どうでしょう、今開きましたけれども
封入特典で
封入特典
中村修吾さんのカードが出て
きました
来ましたね。
そうですね、
ランダムで1枚
あカードが入ってる、
はい、歌唱してるアーティストの、カードがランダムでイラストのカードが1枚入ってますと。
皆さんぜひねこの CD 買っていただいて、はい、ちょっと兄様支えていただきたいなっていうのもあります、ね、
このテーマソングは毎回あのライブの最後に全員で歌うっていうのがあるので、うん、まあポジティブな意味で言うとこの曲を覚える期間が1年増えたので、
なんもうポジティブな度が過ぎるポジティブ、
もう暗唱できますよね。
そうだね、
歌詞をね当日は、
うん、
だからもう1年かけてゆっくり覚えましょう、
ゆっくり覚えてください、
はい、という感じですよ。
というわけで、うん、実際の開催は来年の8月、ね、また末の方ということですよね、はい、
一応もともとが本当に、今年の8月28、29、30に、うん、埼玉スーパーアリーナ、うん、スタジアムモードで開催予定だったという感じなんですけども、
うん
うん、一応延期して来年のまた8月末の3日間に
そうか
っていうことになりました。
だから今ねあのホームページ見るとアニメロサマーライブ2020から21っていう数値になってますね。
一応あの毎年アニサマのテーマがあって、うん、今年はカラーズっていうテーマがあって、このテーマもその2021に持ち越し、
うん、
ということで、まあ、ライブのコンセプトは変えずにっていうのを目指してるっていうことですよね、
うん
うん
うんう
ん、あとこのカラーズっていうテーマもね、
うん、
すごい僕いいなと思ってて、うん、あのこれ完全なあの僕の持論というかなんですけど、うん、あのやっぱアニメソングは結構今流行って、うん、その歌番組とかで特集されることとかも結構増えたじゃないですか、
うん、まあ一昔前考えられなかったけどね、う
ん、なんですけど僕はあのアニメソングっていうのを音楽のジャンルだとは思ってない、
うん、
全く、
うん、
もう あくまでアニメソングっていうのはその曲についた肩書きのようなものなだけであって、
うん
うん、あのまあ、言ってもなんか今そのアニメソングっていうだけでちょっと聞くのを敬遠する人とかまだいらっしゃるじゃないですか、
うん、
いやそうじゃないよみたいな、
うん、
まだ全然音楽的にすごいいい曲いっぱいあるよって、
うん、
もうそれの漫画、まあ、最たる例というか2017年にあの獣フレンズのようこそジャパリパークへっていう曲がすごいヒットした時に、うん、もういろんなアーティストの方がご自身のラジオ番組でいやこの曲本当にいいんだよねっていうことをおっしゃってて、
うんうん、
でもうそれにもう何でしょう、まあ、誘発されるような感じでもいろんな歌番組にどんどん出たりとかして、うん、だから音楽的にいろんなことをしてるんですよね、うん、アニメソングっていうのは、うん、だから一応アニソンっていうジャンルだとくくって聞かないのではなくてアニメソング一回聞いてみようかな、うん、まあ、ぐらいの気持ちで聞いてくれるとありがたいと、うん、でも今回のこのテーマ逆に逆手に取ると、
うん、
アニソン音楽のジャンルっていうのでくくった場合多分このアニソンという音楽ジャンルは音楽の中で一番いろんな色が使えるという か、
うん、
もう、まあ、例えばなんかあの決まりきったあ、まあ、とあるジャンルではなんかこういう楽器使わないといけないとか、
うん、
こういう歌声じゃないといけないとかあると思うんですけど、うん、アニソンにはもう不正解はほぼない、
うん、
もうどんな楽器使ってもいいし、
そうなんだよね、
どんなボーカリストがいてもいいし、どんな速くてもどんな遅くても いい曲だしっていう。だから本当にいろんな、本当にどんな音楽のジャンルよりもいろんな色が使われてるんですよね、この
確かに
アンジソンっていうジャンルには。だから今回のこうカラーズっていうテーマは本当歴代で一番じゃないかと思ってますね。
なるほど。
勝手に思ってますけど。
ブリッジよりも。
ブリッジ架け橋ですね。
まあでも本当に何だろう、昔、あの東京 FM でモフクちゃんっていうアイドルプロデューサー、まあ連泊組
のね、
あのプロデューサーで、モフクちゃんがやっぱアイドルソングに関して同じこと言ってて、例えばその清純な女の子が歌うとか、そのポップスみたいなものじゃなくても、例えばまあ最近だったら、まあ電波ソングって言われる、まあ、EDM 使ったようなやつとか、まあ、あるいはそのレゲエとかね、ジャズとかね、ロックの要素も入れられるとかね、結構そういう意味ではブラックボックス化してるそのものですごく面白いって言ってたんだけど、アニソンが今そういう感じになってるよね、割とね。
そうですね、いろんなジャンルの方が入ってきて、
要はさ、エンディングもちゃんとあるからさ、そのバラードっていうものの、その捉え方っていうのも結構バリエーションに富んでるし、それこそね、なんか世界的なことを言うと、なんかその人種を問わずみたいな感じのね、あのメッセージもカラーズっていうものから読み取れるなと思って、面白い、コンセプトだなと。でやっぱそれ、ま、それほどになんかグローバルな視点に立ったイベントなんだよっていうのもね、なんかちょっと知っていただく機会になればいいんじゃないかなと思って。ただ、ね、なんで俺が事前番組に呼ばれたのかっていうのは最後までわからなかった最後までわからなかったんだけど、
いや、イメージから紫として
い, やそういう意味では俺はそう、色がついてないと代表としてやっぱ出たんだなっていう。
ああ、そうなんですか。
メディア的にも俺そんなになんかオタクの人として出てないでしょ。
ああ、そうです
ね、メディア的にはね、まあ、だからそのアニメ業界 の, その例えば、司会って言ったらさ、まあ、その日本放送の吉田さんとかね、
はい、
早稲田健さんとかね、まあ、いろいろそのいらっしゃいますけども、まあ、そういう人たちじゃなく、なんかちょっと中立のなんか立場の人になんかこう白羽の矢が立ったのかなっていうのはちょっと思った。それは
僕完全に紫の人だった。
紫のパラミッド、
完全に紫洋服なんで。
いやいやいや、まあまあね、で割とこうあの事前番組とかもやってまして、
そうですね、
あのアイビスの芹沢さんとおしゃべりしたりとか ね、鈴木愛菜さんとはもう アニソングランプリ以来ですよ。
いや本当そうですね、
この方はもう素人の時に結構お会いしてたんで、ちょっと覚醒の感ありましたけどね。
でその番組の中で、あの、まあ、出演者を追加発表したりとかも、ね、
そう
してましたもんね。
はい、
そうそう、
だから今年もまだまだ発表されてない方いらっしゃるんですけれども、まあ、まあね、今のところの現段階での芦富先生のこう見どころっていうのをちょっと伺いたい。そうです、
まあ、あの全体を通しての話なんです。
全体通して、
これ今年の姉様前に、あの絶対に話しとかなきゃいけないことがあって、
は
い、
お、なんだ、
あの実はあの去年の12月にですね、あのアニメのサマーライブってほとんどの曲が生バンドで演奏されるんですね。
まあそうだね、
ほんと100曲近くの曲を、まあ、サポートバンドの、まあ、アニサマバンドっていうんですけど、
あれすごい
の方が、あの演奏されてるんですけど、
オケじゃないっていうのがやっぱ一つ売りなんだよね。
そうですね、アーティストによってはオケだったりするんだけども、ほとんどの曲がやっぱバンド演奏だったんですけど、そこで長年そのドラムを務めてらっしゃった山内真須さんって方が、昨年あの本当 急にお亡くなりになりまして、
びっくりしましたね。
本当に衝撃だったんですけど、まあ、いろんなアーティストの方、ね、あのまあ、ライブサポートももちろんそうですし、生き物係とかスマップとかいろんなアーティストのレコーディングにも参加されてる、もう本当日本を代表する名ドラマの方だったんですけど、で、まあ、今年はその意思を継ぐじゃないですけど、まあ、生前仲の良かった方はまたサポートで入るんですけども、やっぱこのアニサマに出演してた方はやっぱり今回のアニサマにはやっぱマッソイ君の思いも込めていくって思われてる方がいっぱいいらっしゃるので、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
やっぱこの見に行く側観客の人たちも、あのこのマッソイさんのことを、まあ、ちょっと思いを背負って見に行くじゃないですか。
よく言った人に、
そういうのが必要なんじゃないかなと思ってまして、
まあ、だから逆に言うと来年再来年もうずっと忘れてほしくない人だからこそ ね、今回また2021年までのこの1年間また、あのお仕事を振り返るじゃないですけどね、そういう期間だと思ってもらえれば
そうです
ね。
そうですね、まあ、そういうアーティストがもう、まあ、今年もたくさん発表されたんですけども、
はいはい、
でこれが一応延期発表になった後に、あの実はこういう人たちが後々追加であの出演発表予定でしたっていう人たちが、ダーって一気にホームページに掲載された
の、はい はい、びっくりしましたね。
本当にびっくりです。まあ、あの一応、OK、確認 OK が取れたところだけ発表っていう感じでは
あったんですが、まだいらっしゃるんですけどね、本当はまだ発表ない人
でも、それでも相当のメンバーだったんです、
はい、
一応読み上げだけで
読み上げをじゃあまずだからこれは、言い方としては1日目2日目3日目って言った方がいいのかな。
そうですね、
はい、じゃあ初日1日目、
はい、1日目の出演者として発表されたのが、
はい、
アイリス、
アイリス、
アオイエール、
はい、
アスカ、
うん、
大橋彩香、
そう、ね、
岡崎体育、
はい、
オルドコデックス、
スキマスイッチ、
スピラスピカ、
うん、
ピーキーピーキーフロム D4DJ、
うんうんうん、
フォトンメイデンフロム D4DJ、
はい、
エールブルー、
うん、
西川貴教、
うん、
岸田教団&ジ明け星ロケッツ、
はい、ジだよ、
うん、ね、富田美優さん、
富田美優さん
で、アイドルマスターナムコプロオールスターズ
出たこれ
というメンバーが初日には一応発表予定、
はい、
で2日目が、朝香、
朝香さん、
アルゴナビスフラムバンドリ、
はい、
アンジェラ、
アンジェラ、
大石正義、
うん、
グランロデ オ,
グランロデオ
で、鈴木アイナ、
アイナさん、
スターライトククグミ、
はい、
遠山奈央、
遠山さん、
トライセール、
トライセール、
井口優香、
井口さん、
鈴木雅之、
出た鈴木さん、
鈴木愛理、
鈴木多いね、鈴木愛理さん
紀藤あかり、
紀藤さん、
はるか、
はるかさん面白かったな、
アイドルマスターシャイニーカラーズ、
出た、
大黒摩季、
なぬ大黒摩季
で、茶色アクシ
ア、うん、わーこれすごいな。
今のが2日目ですね。
そうだね。
で3日目が
3日目、
天宮そら、
そらさん、
伊藤美久、
はい、
内田優真、
はい、
で、商売ロック、
うんうん、
鈴木好み、
好みちゃん、
鈴木みのり、
また鈴木多いぞ、
千原みのり、
みのりさん、
トゥルー、
はい、
中村修吾、
さっき出た人です ね、中村修吾さんね、
はい、森口博子、
出た、
レオナ、
うん、レオナさん、
そして浅田とリリー、一つ柳隊、
一つ柳隊なん
です
ね、
はい、エリピオ&マイナフロム
オシ、これ熱いよね、これ推し不動から、
これが3日目の出演予定だった人たち、
うん、
とだこの人たちがごっそり来年また出るかっていうのだとそうじゃないかもしれないので、
うん、
っていう、まあ結構貴重なラインナップです、
ね、そうですね、
もしかしたら来年実現しないかもしれないし、
うん、
っていう状態ではあるんですけど、うんうん、
はい、
だからあくまでこういうの見たかったなっていう話にしかならないとは思うんですけど一応ね、いろいろと
そうだね、
あります、
うん、
だから初出演組でさらっていくと、
はい、
初日のアスカさんとかはだって、
なるほど、
でアスカさんって確か
2日目じゃない、2日目のアスカさん、
あ、アスカさんです、
あ、そっかそっか、アスカさんね、
アサカさん
は別で、はいはいはい、
アスカ、あのアルファベットで ASC、
こっちのね、アスカさんね、はい、アスカさんとアサカさんがいるから皆さん要注意です ね、
ですね、 ASSK、
はい、ASCA の方ね、
アスカさんですね、はい、この方はだって元々はこの方もアニソングランプリ確か、
そうなんです、
そうですよね、
そうなんですよ、
僕も最初アスカって名前でデビューした時に、なんか、うん、なんか見たことあるな
って、おやっていうね、あの時でも中学3年だったんじゃないかな、
すごい、だ鈴木好美さんが出たあの年の、
そうそう、いやーすごかったですよ、
そうです、ね、
優勝候補でしたからね、
だからあの後も優勝こそしなかったけども、一応その
桜草のペット、
そうですね、桜草のペットの彼女 の、うんうん、彼女のあの2期のエンディングテーマを本名名義で一度出された後に、
はいはい、
今回このアスカっていう名義でデビューされて、うん、まあ、数々の作品の曲を、
ね、
つい最近だとあの白猫プロジェクトっていうアニメ作品で、
はい
はい、西川貴教さんとのコラボ曲があったりとかして、もう大活躍のアスカさんが、うん、まあ、今回一応本編の出演者として名を連ねて、
大きくなったね、本当に
素晴らしいですね、これはね、
いやちょっともうおじさん遠い目になっちゃったな
僕は本当希望的にはいつかあの出演続けていって鈴木好美さんと同じ日に同じ舞台に立ってるってい
う
のを見たい、見てみたいんですけど、
うん、
っていうね、
はい、
あとは初日だと岡崎体育さんとか、
ね、
これがねまた珍しいところから、うん、斜め上の角度からじゃないですか、
すごいよね、
岡崎さんもやっぱさっき言ったのマッショイさんとはすごい仲いい方で、うん、
そうか、
まあ、ご本人がツイッターでおっしゃってたんですけど、うん、岡崎体育の、まあ、出演が発表された瞬間結構なんで岡崎体育やねんみたいな、
うんう
ん、なん岡崎体育が出る枠開けばもう一組ぐらいなんか ちゃんとした大も、うん、アニソンアーティスト出せるやろみたいな意見があったけども、
う
ん、
はい、
僕はあのマッショイさんの弔いに行くだけです、
ね、
うん、あの舞台マッショイさんが愛したあの舞台にっていう、
それでもうね、みんなのハートがっちり掴んだよね、
そう、岡崎さんといえばあの、ね、最近だとあのポケモンの主題歌とかもやってましたけど、
うん、
そういうことは船を編む、
船を編む、
ね、オープニングテーマ、
ね、そうだね、
やられてまして、
あ、
僕個人的にあの岡崎体育さんがあの僕も昔遊んでたあの大合奏バンドブラザーズっていうゲームソフトがあって、うんうん、あの あのソフトで作曲の面白さに気づいて、アーティスト活動始めたっていうのを聞いて、衝撃受けた。
すげえ、マジで。
こんなにも違う人生歩むから僕も同じゲーム遊んでたはずなんだけどね。
探せたってな、本当にな。
僕中学生ぐらいの頃でしたね。まあそういうね、まあ、岡崎体育さんとか、うん、あとスキマスイッチも発表されてます
けど、すごいよね、
こういうね。
俺なんかスキマスイッチはアニソンで知ったからね。
あ、
ポップス逆に知らなかったから、うん、あ、最近こういう人いるんだなみたいな。
まあね、その、まあ、鋼の錬金術師とかも歌ってましたけど、 それこそあの大ヒット曲 の、うん、あの全力少年も、うん、一応あのラグビーの作品、ちょっとタイトル出てきてると思うんですけど、はいはいはい、で一応あの奥田民生さんがリミックスかなんか、
うん、
であれで、うん、あの一応アニメの主題歌にもなっているという、
うん、
だから全然全力少年が披露される可能性もあった
っていう、ね、そっかそっか、
うん、はい、あと初日で言うとあの D4DJ っていうブシロードの新しいメディアミックスプロジェクトのユニットが2組
い
る、
すごい、ね、
予定だったんですね、うんうん、あのまあ、バンドリとかに引き続き、まあ、キャストが、キャラクターの声もやるしライブも行うし、
これはもうアシュトミ的にはもう最高っていうメンバーなんじゃない？
そうなんですね、うんうん、D4DJ はもう特に今年に入ってから相当な数のライブを打つ予定だったらしくて、
あ、なるほど、1
月に大きなライブをやったんですけど、うん、それ以降は 2,3 回ぐらい開催延期とか中止が続いちゃってるんですけど、
うんうん、
でもまだテレビアニメもまだ一応制作中ですし、うん、今年の秋にはアプリゲームも出るということで、
へえ、すごいね、
は
い、
まあ、だから、まあ、今この間はバンドリーがバンドをテーマにしてると、今回は DJ をテーマにした、
うん、
キャラクター展開、
うん、
というのが、ここから2組が出演予定だったということですね、
うんうん、
であとエールブルー、
エールブルーね、
これがですね、まあ、声優さんをテーマにしたあのキャラクタープロジェクト、うん、Q っていうプロジェクトがありまして、それに出演している声優さんたち、確か16人組ユニットになるのかな、
すごいね、
まあ、いろんなユニットが集まって、一応16人集まるときはエールブルーって名乗ってるんですけど、うんうん、このユニットもあの去年アニメロサマーライブの、欅広場で行われたあの、まあまあ、無料で見れるステージには出演経験があって、うん、まあ、そこから1年経って今回は本編に出演予定だったというですね、うん、まあ、これから大注目のユニットではあるん
ですね。どんどん早口になって。
いや結構オープニング喋っちゃった、うん、
頑張れ頑張れ、
はい、そして西川貴教さん、
西川さん、
これはもう言わずと知れたあの方ですけど、うん、あの西川貴教さんですね、
うんうんうん、
あの TM レボリューション名義では過去2回出演経験はあるんですけど、
あ、そうか、
今回はあの西川貴教として、
うん、
というですね、
なるほど、あ、そういうことなんだ、
そういうことですね、
あ、
なんか先ほど出たあの飛鳥さんとあの曲を歌うんじゃなかったかなっていうの、うん、
これはねコラボあったのかなっていう、なんかちょっとそこら辺はね、うん、
あります、
考えさせられますが、
でそして、岸田教団&地明け星ロケッツ、
うん、
これが意外と初出演だった、
え、そうなの、
だから他のアニメソングのイベントとかだと結構出てらっしゃるんですけど、おうおう、アニ様は今回は初めてだということで、まあね、もうハイスクールオブザデッドとかね、
うん、
まあ、いろんな、まあ、あのゲートとか、ね、
うん、
いろんな作品の、まあ、主題歌担当してる、うん、あの実力派バンドがついにアニ様にっていう、
そういうことだったの、
もう感じだったんですね、
うん、もう本当に満を持してみたいな感じだった、
ね、本当そうです、もう人気はもう確実にもうつけてる方が、
うん、
まあ、確か 10年目とかなんですよ、確か、
うん、
も
う、あ、
このユニットメンバーになってからそれぐらい経ってるらしいですね、
なるほどなるほど、は
い、で富田美優さん、
うん、
まあ、あのアイカツスターズとかガブリエルドロップアウトとか、
うん、
ね、もう主演作たくさんある声優さんですけど、この度あの放課後サイコロクラブか、
うん、
あの作品 の、ね、あのまあ、キャスト
自粛中見たなあ、もう緩くてよかったな、
ね、その作品のオープニングテーマを歌うアーティストとしてソロデビュー、
なるほど、
されて今回初出演だったという、あ、
そういうことだったの、初出演だった
んです、ね、はい、そうですね、確か20歳になったきっかけぐらいの時だったんですけどね、うん、あと、まあ、初出演じゃないですけどどうしても言いたかったのは、うん、アイドルマスターナムコプロ、
うん、
オールスターズ、
うんうん、
前回出たのが2015年、
5年ぶり、
アイドルマスター10周年の年だったんですよ、で今回は15周年の年だったんですよ、
なるほど、
ぜひとも見たかったなっていう、
いやだからそういう意味では各アーティストの歴史と、はい、またこのアニ様の歴史っていうのがちょうどね交互するところで出る人っていうのも多かったんですね、
そうですね、
だ15周年での、ナムコプロ、
そう、節目というか、
そっか、
まあ、アイドルマスターあのそのもののなんか15年の節目的なライブイベントもちょっと延期になってしまったので、
うんうんうんうん、そうだね、だから逆に言うとこういう普段は触れてない人、
うん、
あのみんなねアーティストの本当ライブとか行くんだけど、アニ様を信じてチケット買ってた人に見てほしいっていう人たちが結構いっぱいいたってことだね、
そうですね、はい、
うん、
まあ、初日はこれぐらいですかね、まあ、初出演も含めて、
はい、アンドモア
アンドモアだったんですよね、はい、まあ、さらに増えるんかい、
すごいよね。
で2日目で言うと、アルゴナミスフロムバンドリー、
はい、
まあ今年の4月から3ヶ月間
お前一番なんか追いかけてるやつ、
ね、そうですね、うん、まあ、さっきも出たバンドリーの、まあ、男性バンドプロジェクト、
これ面白いよね、はい、
でこれと合わせてあの一番最後に言ったジャイロアクシアもこのバンドリーの、はい、まあ、男性版の方の登場バンドなんですけど、
う
ん、
なるほど、
割と音楽性が両極端だったりとかして、キャラクター性も割と、両極端、ジャイロアクシアなんかは特にあのボーカルの人のワンマンっぷりが見てて気持ちいいですね、アニメでもすごい良かったんです
けど、最近いないからね、そういうバンドがね、うん、だからなんかそのアニメの中からこういうバンドいてくれればいいのにがちゃんと出てくるっていうのが割と面白いよね。
そうですね、あのジャイロアクシアはあの別のバンドリのライブを見に行った時に、うん、あのオープニングアクトとして歌を聴いたことあるんですけど、
うんうん、
もうこんな力強いボーカル声優さんでいるんだって改めてまた思った。
あ、そうです、
すごい注目すべきバンドです、うん、アジャイロアクシアっていうんですね。
ジャイロアクシア
で、2日目だと鈴木愛奈さん、そうですよ、うん、やっぱもともとねアニソングランプリでアニソンシンガーを、まあ、目指して立って
た北海道代表だったかな、
そうですね、
うん、
千歳市出身
で民謡やってる人だよね。そうそうそう、
でまあそこから、まあ、ラブライブサンシャイン、ね、小原麻里役、
ね、
ジャシンちゃんドロップキック、
いやジャシンちゃん役、もう今はそうですのっていうことだよね、
有名になって、
うん、
でそこからあのご自身 の, あの主演作、ちょっとタイトルが出てくるね、うん、ハテナイリュージョン、
ハテナイリュージョンね、
の, あの主題歌を、まあ、鈴木愛菜名義で初めて主題歌を歌って、うん、まあ、ミニアルバムで初めて鈴木愛菜名義で出した CD が出たということで、今回初出演、鈴木愛菜名義で初出演、
うん、
だったということですね。
そっかそっか、サンシャインじゃなくて鈴木愛菜として単体でってことだ
もんね。そうですね。あと鈴木愛理さんの名前があるんですけど、うん、これはあのその1個前に出た鈴木雅之さんと、
うん、
あのかぐや様を告らせたいの第2期の、うん、オープニングテーマをフィーチャリングボーカルということで、
なるほど、
今年は合わせて出演だという、うん、アニソン界の大型新人とともに、
かぐや様すごいね、やっぱこういう人も発掘してね、うん、面白い。
また鈴木雅之さんがこのかぐや様を告らせたいと、うん、あとこのアニソン界の大型新人という肩書きに対して超ノリノリなんです、ね、うん、ご本人自体が、
うん、
でしかもこの今年あの鈴木雅之さんがソロからグループのデビューから合わせてデビュー40周年の年、
40周年
でそのベストアルバムをリリースされたんですけど、それに入ってる新曲としてあの曲ですね、あの2期のオープニングとして入ってて、
うん、
まあ、今年はそのフィーチャリングボーカルの鈴木愛理さんと共に出演予定だったということで、
うん、
まあ多分歌番組とかではもう結構披露されてるんですけど、まあ、多分ライブだとあの今年の秋にあるかぐや様のイベントで披露される可能性がありますね。
ああなるほどね、
はい、CM でやってました、
うん、
はい、であの紀藤あかりさんいますね、
はい、
この方もあのラブライブの、虹ヶ崎スクールアイドル同好会のメンバーとしても活躍したり、
うん、
まあ、いろんな作品に、まあ、それこそ、ね、鬼滅の刃にも、ね、
うん、
出演されてたりしましたけど、あの木戸あかり名義であの今回初出演ということで、
うん、
名前を連ねていたんですけど、
すごいね、
はい、
今だとだからちょうど最近だと超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようですのエンディングテーマ、
ね、やってましたね、
うん、
あと、トイレのあ、そうか、花子くんもありました
、はいはい、
花子くんもね、ヒロインやってたり、
う
ん、
そうだね、
ね、主題歌もやってました、うん、で、あと達夫さんが特番でも一緒だったはるかさん、
はるかさん、すごい可愛かったよ、
ね、あのかぐや様の一期のエンディングだったり、うん、最近だとジャシンちゃんドロップキックダッシュのオープニングとかを歌ってらっしゃった方で、うんうんうん、まあ、この方もあの欅広場 の無料ステージには出演経験あって、
そうなんだよ、それ言ってた、おっしゃってましたよ、
はい、今年は本編ということで、ね、うん、しかも同じ日にそのジャシンちゃん役の鈴木愛菜さんもいますから、
うん、
でちょっとしたコラボとかはちょっと期待できたんですけど、
ね、だよね、
あの去年そのだから、伊藤美久さんが出演する日に、うん、あの芹沢優さんがいて、
うん、
あの上野さんが不器用の影慣れがあったので、うん、
あ、そっかそっかそっか、あ、ですのですのですのがあったかもしれない
そうですね、主演声優と主題歌アーティストの絡みみたいなのが見れたかもしれないっていうのも、
一応だから僕事前番組携わってましたけど、そういう裏情報一切聞いてないですからね、うん、あのここでもやっぱり妄想で喋るしかないんですよ、
まあ、そうです、僕も妄想ですけど、
あったかもしれないってことですね、
はい、うん、そして2日目はあとアイドルマスターシャイニーカラーズが初出演予定だったという、はい、
ね、
まあ、さっき言ったナムコプロが、まあ、アイマス最初期からいるキャストで、シャイニーカラーズは一番新しいプロジェクトの、
うん、
すごいフレッシュなメンバーが集まってたというか、うん、まあ、出演メンバーは発表はされてはなかったんですけども、あの、まあ、アイドルマスターの、まあ、今のアイドルマスターっていう感じのキャストが勢ぞろいする予定だったんじゃないかという、うん、 はい、結構な人数いるんでね、うん、僕は普通にまだ名前覚えられてないんですけど
、ね、え、でもさ、これ、例えばさ、初日のこのナムコプロオールスターズって、はい、本当にみんな出るの？
あ、でもこれも確かメンバー揃っ、発表はされてないんですよね。毎年全員揃ってるわけじゃないんですけど、一応なんか、一応その、まあ、アイマスが出ますって言った後、後日メンバーはこ
うなるほど、なるほど、
発表は結構ずらしたりはするんですけど、さすがに今回全員ではないと思うんですけど、あの、まあ、ナムコプロは周年、まあ、15周年って節目もあるし、セニーからず初出演っていうのがあったんで、うん、まあ、かなりのメンバー揃える予定だったんじゃないかなっていうのは、うん、のはありますね。あと2日目初出演だと、あと大黒摩季さんですか。
大黒摩季さんですよ
これですよ。
これはなぜなんでしょうか。
なんでなんでしょうね
これ何なんか
あれ、僕でも僕記憶ちょっと不確かなんですけど、7月から放送されるアニメのエンディングかなんかを予定されてたんじゃないですか。
ああ、なるほど。
なんかそんな感じだった気がするんですけど、あの前、2年前に、うん、あの Do As Infinity が初出演した時もそうだったんですけどあのそのクールに放送してるアニメの主題歌を担当してるからとかで、まあ、一応フックとしてあって、
そういうことなのか。
その後も過去の名曲とか披露するみたいな流れは、まあ、あったんじゃないかなっていうのは、まあ、大黒摩季さんといえばもうやっぱりスラムダンクもありますし、
そうだね、まあ、あとね、なんかコナンのオープニングとかもやってるし、
ありますね。
いや、だから俺なんかあのスラムダンクの何周年とかそういうことなのかなとかちょっと思っちゃったね
まあでもきっかけは分かんないんですけど、でもやっぱりあの最近の作品に絡んでる可能性もまあ、ある。
そうだね、
確か何かのニュースで見た気がするんですよね、うん、7月スタートのアニメ、うん、まあ特撮でいうと仮面ライダーオーズもあったりして。
そうだね、仮面ライダーあるね。
もう最近の人も、もう昔からのオタクの人も、もう大熱狂すること間違いなしの発表だったということで。いや、僕本当考えられなかったです。あのオーズ、仮面ライダーオーズの主題歌歌った後、あの休業に入られたので、うん、大黒摩季を兄様で見られるのは夢のまた夢なのかなって思ってたので、正直。
なるほど。
この発表はちょっと興奮しましたね。
お、はい、これはだから どういうステージになってたのかちょっと気になりますね。
本当そうなんですよね。で2日目の、まあ、初出演組はこれ言った感じで、
はい、
で3日目は初出演組こそ少ないんですけど、うん、あの商売ロック
、商売ロック
が、2016年にはあのその時アニメの1期が放送された後で、あの 主役バンドのプラズマジカの4人が出演だったんですけど、うん、今回はあのアニメが放送され、この間放送されていたマシュマイレッシュのメンバーがメインで発表されていたんですけど、うん、その後、はい、さらにあのそこに出てくる別のバンドのメンバー、うん、レイジンシグナルとか、ド根性フィンガーのバンド、さらには、さっき言ったプラズマジ、過去に出演経験のあるプラズマジカの、メインボーカルのギターのシアン役の稲川絵里さんも、だから商売ロックプロジェクトとして今回は参加するみたい
な
感じだったみたいですね。
うん、
そうだから結構な人数なんですよ、9人か。
すごいね、だからまあ3、4曲ぐらいはやった
のかな。そうですね、ユニットとしては4組ぐらい。あと商売ロック全部のキャラクターが出てくるアニメの発表もあったので、
あ、
多分そのアニメも絡めての、うん、だったと思うんですけど、
うん、
はい、でちなみにあのレイジンシグナルのメンバーの中に芹沢優さんがいるんですけど、
そうだね、
あの芹沢優さんは商売ロックのゲームアプリの中に1ヶ月間だけ登場してたユニットの声も担当してます
出た豆知識足止め先生の豆知識。そうです、ちなみに芹沢優さんね、
ちなみにその1ヶ月間だけ登場してたユニットっていうのはアイリスとのコラボユニットだったんですね。
いや、本人じゃねえか
って、ほぼ本人です、ね、あと初出演組でいう と中村修吾さんが、
はい、
あのアイドルマスターサイド M としての出演経験は、うん、あったんですが、今回は中村修吾名義の初出演、
うん、まあ、なんだろう ね
同じ日に内田優馬さんもいたりとかしたんで、結構ね、もうその男性声優さんってまたあのちょっとずつそのまた出演枠がちょっと少ないかなって僕もちょっと個人的には思ってたので、こういう時にちょっとずつ増えてきてるの
がやっぱり
嬉しいですね。
なるほどね、はい、今年だと中病激発ボーイか、
うん、
出てたね。
はい、出てましたね、うん、でまあこの中村さんも初出演だったと、はい、で、アサルトリリー一つ柳隊、うん、これちょっと説明が必要なんですけど、はい、アサルトリリーっていうのは作品名で、
はい、
一流隊はまあユニット名というか、うん、いう言い方、
ちょっとプロフィールが書いてあると、アスファルトリリープロジェクトは2020年1月に舞台、はい、9月に新作舞台、10月にテレビアニメアスファルトリリーバケット、そしてアプリゲームの配信など注目の新メディアミックスプロジェクト、
はい、
で一夜凪隊はリリーたち9人を演じる声優によるユニットで、はい、アニメではエンディングを担当するというふうに書いてありますね、
は
い、
これはプロジェクトのスタートは結構前らしくて、うん、2010年よりも前に、うん、あの確かフィギュアメーカーかな、
10年以上前、
そのフィギュアの世界観としてアサルトリリーっていう世界観が構築されて、
鉄娘みたいなこと？
に近いんですかね、うん、でノベライズ化したのは2015年で、その次の年ぐらいには1回舞台化されてるらしいんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
で今年に入って、うん、そこにあのブシロードさんの後ろ盾が立って、うん、ついてメディアミックスプロジェクトとして始まったんですね、改めて今年。
そっかそっか。
でそこで主演、まあ、メインキャストを務めていた9人によるユニットがこの一つ柳隊という、う
ん、なるほど、まあ、でも声優さんでキャラクターになりきって、だから声優としてそのアニメのキャラっていうんじゃなくて、声優さんがもうまずキャラクターとして、
そうですね、
まあ、舞台人として一つのキャラクターを全うしているという世界観
も、そうですね、先頃からやってたミルキーホームズとか、うん、バンドリとかスターライトと同じように、うん、まあ、はいはい、メディアミックスもありきのプロジェクトとして始めて、うん、1月舞台、うん、でもともとアニメが7月放送予定だったんですけど、まあ、一応10月からテレビアニメもあるということで、うんうん、で、まあ、このユニットが、まあ、アニメに先行、まあ、多分発表前の時点では多分アニメ放送中だったんでしょうけど、うん、に今回初出演予定だったというですね、うん、多分ねこの世界観国井さん大好きだと思う、う
ん、ああなるほど、あそういう世界観なんですね、
あの謎のその巨大生命体が、うん、まあ、地球に、うん、襲ってきて、その生命体に対抗する力を唯一持ってるのがその女の子だという、
なるほど、
でその女の子たちを養成する学校があって、うん、でまあ、ひとたび巨大生命体が現れたら、うん、その学生の身なんだけども出撃する、
なるほど
みたいな感じの、
なるほど、
そこで主人公の子が結成したのが一柳隊っていうのが、そういう世界観らしいんですけど、
そういう世界ね、
はい、まあ、このユニットが、まあ、アニメもまあ10月から始まるので、多分見てくれれば一発で世界観は分かると思います。
そうだね、あ面白い、そういうプロジェクトの中の一つとしてアニサマっていう舞台があるっていうのも面白いですね。
そうですね、まあ、曲も歌ってるという
、ああそっかそっか、そう
で、で3日目最後は、APO & マイナ from 推し武道ってあるんですけど
これどういうことなんだろう、
推しが武道館行ってくれたら死ぬという今年放送されていた、うん、
めちゃくちゃ面白かったですよ、
ね、アイドルオタクを描く作品がありましたけど、
APO さん、
まあ、この曲はエンディングテーマはその主人公のアニメオタク、APO役のファイルズアイさんが歌ってたわけですね。
このファイルズアイさんというと、あのダンベル何キロ持てるの人ですよね、
はい、出てらっしゃった方で、でこのエリピオさんが自分の推しである、うん、チャムジャムというアイドルユニットのマイナちゃんと2人で今回なぜかアニサマに出る、
これどういうことなんだろうどういうことなんだろうね、
まあ、言ってもあのエンディングテーマはすごい話題になったじゃないですか、
なったなった、
あの松浦亜矢さんのカバーの桃色片思い、うんうん、でしかも最終回はそのエリピオとマイナの2人で歌うデュエットバージョンだった、うん、
それなのかな、
いやおそらくこの2人が出るってことはそういう、
なるほど、
もう武道館どころか埼玉スーパーアリーナに、
でもみんなはエリピオに感情移入してるわけじゃん、だからエリピオと一緒に盛り上がろうみたいな感じなのかな、
まあそうですよね、
ファイルズアイさんがなんかマイクパフォーマンス的なことやってくれるのかなどうなんでしょう
ね、あの横並びでは歌わないんでしょうね、うん、ちょっと離れて
そうだよ ね,
ね、ちょっと離れてチェキ取るシーン有名でしたけど、うんうん、まあだからあのアニメの最終回を見た人たちはやっぱりあのデュエットが聴きたいっていう気持ちはあるでしょう、確かにこのサプライズ発表ではありましたけどね、この2人は
これはね、アニメロサマーライブの公式ホームページだと、うん、プロフィールに推しが埼玉スーパーアリーナ行ってくれたら死ぬって書いてある
じゃあ舞台上で死んだんだ
そうだねあなるほど、これも面白いね、
まあ、そのアニ様ならではというか、うん、でこういう、まあ、ユニットじゃないですけど、うん、こういうのが見れるっていうのはね、やっぱ割と面白いですから、まあ、斉藤 P 自身がね、もうやっぱ面白い作品には面白い曲がつきものだっていう考えがありますから、
うん、 ね、その他にもだから森口博子さんとかね、チャラミノリさんとか、まあ、あの鈴木好美ちゃんもそうですけど、はい、安定感あるメンバーが3日目揃ったなっていう感じはありますよね。
鈴木好美さんなんてだって まだ若いですけど、これで確か9年連続出演、
うん、すげえ
わ。ですね、初めての時が高校1年生とかだったんで、
96年生まれだからね。そう、24か。まだ
で森口博子さんも2012年に1回サプライズで出演されてますけど、うんうん、あの今回はあのついこの間あのガンダム主題歌のカバーアルバムを、
うん、出して
出されてたんで、 まあ、それ絡みの何かがあるんじゃないかってのもあったりとかして、うん、まあ、天宮そらさんも今回はサプライズ枠じゃなくてちゃんと、うん、もう最初から名前を連ねてる出演枠でもあったんで、うん、まあ、あのね、リケ恋の曲とかもあったんじゃないかなっていうのもいろいろあったりとかして、
うん、
まあ3日目もすごい夫人でや
って、そうだね、アンドモアだからね、
アンドモアですから、
ね、まだいるからね、
すごい。初出演組だとこれぐらいの感じですかね。なるほど、3日目
ありがとうございます。すごい、今んところ発表されてるのが一番多いのが2日目なのかな。
そうですね、組数的にも
最終日が一番まだ少ないから、まだこれからいろいろ発表される人もいるだろうという。だいたい1日何組ぐらいなんですか、平均して。
なんかでも、ね、ここ最近最終的にはサプライズも含めるとなんか20前後ぐらい。
だから今んとこ待てよ、これ60、
まあ、サプライズありきで考えちゃうとあれ
ですけど、16組ぐらい、15、6組発表されてるから、あと4、5組ずつぐらい毎日あるっていう考え方ですね。
そうですね、まあ、うん、今回その発表の許可が取れなくて発表できなかったっていう方もいらっしゃったらしいんですけども、にしても事前にこんだけの組数を名前出してくれるっていうのは非常に妄想のしがいがあるというか、すごいところなんですよね。
だからまあアーティストによってはやっぱりこのコロナが落ち着いてからじゃないと確実にあの行くって言えないとかさ、うん、事務所の考え方、アーティスト本人の考え方とかも終わりでしょうしね、うん、そのいろんな考え方ある人が集まってるところだけど、やっぱここまでこぎつけてくれたっていうのはありがたいね。
そうですね、
うん、なるほど。
本当ギリギリまでね協議してたらしいですからね。
うん、うん、そうだね。
いやでも本当にわがままを言うと、この出演者のままごっそり来年見たいっていうのは
どうなるんだろう。
それはもう 100% ですね、うん、希望としては、
うん、
まあでもできる限りの多分方向では動いてくれてると思うので、
うんうん、
ね、やっぱテーマが一緒ですから。
そうだね、
このテーマのもとに集まったあの、まあ、出演者だったりするので、
うんうん、
できる限りはやってくれるとは思いますけども、
ただまたこの1年で新たなヒットソングとかね、
まあ、それももちろん
出てくるかもしれないから、うん、まあそのどう動くにせよ、ただやっぱりね2020年、来年実際に見るとしても2020年をちゃんと思いながらっていうところではあるよね。
そうですね、この1年でまたいろんな曲出てきますから、
うん、
単純計算で200くらい
だってさですか。そうだよね、特にだけど、だからこの1月から7月、まあ、6月いっぱいくらいまで放送してたアニメって、まあ、途中で終わっちゃったやつも含めてだけど、みんなね家にいる中であの数少ない楽しみを提供してくれたわけでさ
、はい、
やっぱ辛い期間をこう応援してくれた曲が多いわけよ、アニメにしても、
はい、
だからまあそういう曲をねその来年聴ければいいよね。
いや本当素晴らしいです、
うん、も
うステイホームの中で一番大きなエンタメだったんじゃないですか、
ね、そうだよ、
やっぱテレビアニメ
本当そうだよな、
まあ、主題歌もいっぱいこの期間中ね、まあ、レコーディングとかも難しい中、
うん、
ね、いっぱい作ってるでしょうし、
あと過去のねそのアニサマなんかも YouTube で、うん、あの限定公開してくれたりとか ね、 ですね、
公式チャンネルでいくつか、うん、あのね、あの映像が無料公開されているので、うんうん、それもぜひ見ていただきたい、
はい、
まあ、特にあの2014年の和田浩司さんが出演された時の映像は必見です、
ね、そうだね、
あの映像無料で見られるなんてすごい贅沢です、うんうん、
というところですかね、うん、見る前特集としては。
そうですね、うん、まあ見る前特集をまさか1年も前にやるなんてね、
1年前の見る前特集ですよ
2021年に、
ね、やるよっていうね、
これが見られるのは。
そうそう、あとはなんか、ね、言い漏らしたこととかありますか。
まあ本当、まあ、1年、まあ、伸びちゃったので、まあ、ぜひともアニサマ2019のブルーレイを持ってない方はぜひとも買っていただきたいと
そうだね、お前何の回しも一銭ももらってないぞこれ。
本当に2019のブルーレイは奇跡に近いんですよ、全曲収録ですから。
あ、それすごいね、アーティストの許可ももらって、
あんだけいろんなレコード会社とかあといろんなアニメ制作会社が絡んでる、うん、 あのイベントで全曲収録っていうのはほぼ奇跡に近いものですから、本当必見です。もう氷川きよしさんはね、姉様をきっかけに解き放たれたとおっしゃってたりもするんで、そのステージはぜひとも見ていただきたい、
ですね。そうですね、
はい。まあ、2021も本当気長に待つというか感じでですね、まあ、いろいろ、まあ、本当はこんだけ出演アーティストを事前に発表してくれただけで、もう兄様がどんだけすごいイベントかっていうのはもう重々わかるので、
そうだね、
はい、
また2021年本当にできるかどうかもわかんないですからね。
うん、そうですね。
それでもやるって言ってくれてるし、まあ兄様が裏切ったことはないと思うんで、
はい、
まあね、このアニメロ様ライブ楽しみにしていただければと思います。
本当1年後には何の問題もなく見れるようになっていただきたいです。
ありがとうございます。
はい、
熱文字。
はい、というわけで、まあ、水木奈々さんご結婚おめでとうございます記念ということでね、まあ、水木奈々さんだってね、まだ兄様これから出るかもしれないし、あのもちろん田村ゆかりさんとか堀江由衣さんも ね、
はい、
出るかもしれませんし、
はい、
というわけでね、なんだろうね、なんか本当堀江さんとかって結婚してないのかな、本当実は結婚してんじゃないかなと思うんだけどね。
まあそうですよね。僕もともとそんなになんか
どっちでもいいじゃんって思うけどね。
まあそうです、まあ、あと簡単に言うとどっちでもいい、
うん、
まあ、本当気になりはするけども、うん、別にその結婚してるから嫌いになるとかそういうの感情は全く浮かばないので、別に言ってくれたところでその
そうだよ、ね、
どう受け止められる準備もできてるので、
うんうん、
確かにね、ここ最近だとね、なんか隠すっていう言い方になっちゃってるのがちょっと嫌ですよね、もうね、なんか別にやましいことじゃないのにっていう。
津田さんとかもなんかね、発表になってた ね、
だ津田さんも自身は言ってましたけど、そのなんかプライベートと仕事は割と切り離すタイプの役者さんとか、そういうのに今憧れてるとか、まあ、そのだからそのプライベートのことを仕事に持ち込まないとか、そういう考え方の人なので、まあ、別に言う必要もないっていう、まあ、これもちょっとトゲがある。
でもなんか言わざるを得ない状況に追い込まれたのかな。
そうですね、でも今回週刊誌がっていうあれになっちゃったんで、
別にいいよな。
そうですね、まあ、この間の、まあ、某若手声優さんの熱愛の件もそうですけど、
ああそうですね、
言っても普通のことですから、
ね、うん、まあそれはそうだろうっていう、
女性とお付き合いしてるって、年齢も年齢ですし、
そうだよね、
その本当にファンがあまりにもアイドル化しすぎちゃったのかな。
え、そんなにがっかりする人いるのかな。でも やっぱいる。
いや、やっぱ今の声優さんの人気だといますよ。
え、でもさ、いや、そういうこともあるかもしれないと思って応援してないのかな。
まあ、だから本当に僕この話なんか大体オタクと飲み会すると大体こういう話になるんですけど、そのやっぱりもうアイドル化しすぎてる。
だってでもそのキャラじゃないじゃん。
いや、まあそうなんですけど、そもそも声優さんが役者だってことを忘れてる人が結構多い。
え、マジで？マジで？
もうアイドル歌手として見てる人が多すぎるんじゃないかっていう、
あー、そういうこと？
話になっちゃうのよ。
で、またその田村ゆかり、堀江由衣っていうのがそれにちゃんと答えちゃった部分あったのかな？もしかして。
まあそうです。まあそのね、ファンの求める、まあ、その田村ゆかり像というか、
ありがたいことにね、そういう、
本当
に全うしてくれてるからね、
まあその大げさに言うと本当神様になってくれてる
んですね。
神様をやってくれてるから、
いや、ありがたい、まあでもどっちでもいいです、この番組のスタッフとしては。
本当そうですね、おめでとうございますって言うしかないですから、水木、はい、さんに関して本当に。
で、一応ね、兄様見る前特集もやったんだけど、
はい、
2020 の、 あの7月新版、
はい、
アニメのね、7月放送開始アニメっていうのもちょっとあの、まあ、全部見てみた件は当然やるんだけど、あのもしね注目してる作品とかあれば、ちょっとあの教えてもらう、まあ、見る前特集的なねことでね。
そうですね、
結構その放送 がもともとその延期になったやつとかね、
はい、
そういうのもたくさんありますから。
そうですね、4月から放送予定だったのがずれてとか、
キングダムとかね、
はい、
あっぱれらんまんとかね、
はい、
放課後堤防日誌とかもそうだったし。
そうですね、
結構やっぱ途中で終わってるやつとかあるもんね。
そうですね、結構ありますね。
で、あの再放送もすごいいっぱいやってっからさ、
はい、
もう何が新作だかよく分かんないような感じになっちゃってるんだけど、
はい、
一応この見てみた件の時も参考にさせていただいてるアニメイトタイムズさん、
はい、
こちらで2020夏アニメ一覧というのがね、
はい、
あの7月1日更新バージョンであるんですけれども、うん、まあ、やっぱりねこの番組としては放課後堤防日誌一番注目じゃないのかなっていう。
そうですね、もう達夫さんも癒しだって言ってました。
これはもう本当にね早く次が見たい、
はい、
都会から田舎に引っ越してきた女の子がね主人公で、もともと生き物が苦手だったんだけれども、まあちょっととある先輩に見つかってしまって堤防部というところに入部して、まあ、釣りを始める、まあ、山のすすめの海バージョンということなんですけどもねこれでいいよっていう、アニメはもうこれ以上でもこれ以下でもないよっていうやつなんですけどね。
いや本当この作品はね、いろいろとまあちょっと、でも4月 の, そのコロナウイルスの影響か、
はい、
その制作がちょっと伸びちゃったりとか、あと今原作の方も大変なんですね、
うん、
確か、
うん、
あの原作者のか、もともとこの作品が確か九州のどこ
だっけ、
どこだか舞台にしてて、はい、原作者の方もそこに住んでらっしゃる、
そうなん
らしくて、今だからあの九州の豪雨
のあ
れで、まさに、ちょっとそう、正直ちょっと今作品をあの通常通りのスケジュールで書いてる、
うん、
あれがちょっと困難になってきたって言われて、ちょっとしばらく原作をお休みするらしくて、
あ、そうですか。
だからここからまたアニメ人気でさらに盛り返してほしい。
ちょうど
ありますけどね、
この収録してる7月7日の火曜日から、
うん、
あの第1話があのもう1回最初から放送ということ で,、
はい、
で4話以降は7月28日からという感じになってますんでね、うん、ぜひ見ていただければ。
いや、これもアニメ見て応援するしかない。
あの昔懐かしい、背が大きくて髪の毛長くて眼鏡かけてて口数が少ないっていう、その女オタクみたいなね、なんか出てくるという、はい
ね、
これもちょっと懐かしい感じがして、僕はちょっと注目してるんで、ぜひ見ていただきたいな。
しかも隠れナイスバディっていう、
ね、そうですね、あの隠れ恐竜っていうのはもうこれはもう様式美みたいなもんですから
本当ね、アニメの中でしかありえないやつ、ね、
そう
そういや、いいですよね、改めてまた見れるのは、
うん、
どうですかね。僕はそうだな、あれとか言っちゃったな。
僕はね、あの巨人族の花嫁っていうのをまたちょっと注目してるんですけど、
はいはいはい、
これはどっちかっていうと異世界召喚 BL っていうジャンルで、うん、
はい、
この世界だとどうやら俺は華奢で儚げらしい、うん、ということで男子高校生の光一くんがある日突然異世界へ召喚されてしまうんだけれども、そこは自分より大きな種族が、住む世界、巨人の国だと、
うん、
でその第一王子に、あの主人公の男子高校生が、うん、あの我が花嫁となり私の子を産んでほしいとプロポーズされるという、はい、王子250センチで現代の高校生バスケ部180センチ、身長差70センチの異世界召喚美瑛ということですね
あの素晴らしいですね。
そうなんですよ。でこの男子高校生は伊藤健二さんがやって、で、はい、あの巨人の王子を小野智樹さんが演じ
て、はい、さん、はい
はい、ここがちょっと注目ポイントかなというところですね。
すごいところが来ましたね。
ちょっとまあ BL ものっていうことで注目していただきたい、まあ、ギャグっぽい感じでね楽しめるんじゃないかなと思いますけれど
そうですね、そのうちアメリカの BL に近づくのあのなんか聞いたことあるんですけど、なんかあの検閲が激しくなって、
そう
どんどんその異種族感の
そういう
の
になって、
最終的にドラゴンと車がそういう関係になるっていうイラストとか見ましたけど、
なんか昔なんだろうね、あの歌舞伎とかでもさ、はい、そのまんま四十七士やるとお上から目つけられるっていうんで名前を変えたとかさ、うん、ちょっとキャラクターを変えてやったとか、はいはいはい、そういう感じになってきてるからねアメリカ BL ってね、もう完全に人間ですらないから、
歴史が繰り返されてるんです
よ
ね、
そうそうそう、
いろいろと、
うん、
すごいですね。あ、僕これだ、ゲラゲラ、まあ、アルファベットで言うとゲットアップゲットライブって
これか
なってるんですけど、一応 読み方としては確かゲラゲラの方が近いのかな。
ゲットアップゲットライブでゲラゲラ、
はい、って書いて、
お笑い養成所スーパースタースクールに SSS で日夜芸を磨くスターダスト菊一文字6の3組、ある日突然講師に呼び出され、視聴者の SNS 投票で優勝が決まる人気ネタ番組、うん、バズネタファイルのオーディションを受けることに、うん、ネタ時間はわずか1分、彼らの命運を分ける1分間のお笑いショーが始まる。そう、
これがね、僕あのこのプロジェクトが始まりますって当初からなんか名前聞いてて、うん、あのまずキャラクター設定とかありつつ、いきなりお笑いライブやりますってイベントが、うん、あの告知があったんですよ。で原案があの天心の向井さんの原案、企画か、
悔しいなこれやられたな俺もこれやりたかったんだよな。だ
そうです、向井さんがあの企画やって、まあ、そのお笑い芸人、まあ、漫才師か、漫才師を、まあ、モチーフとしたキャラクター展開というんで、いきなりもう声優さんにキャラクターを背負わせた状態の漫才をやるライブを企画してたんですよ、うんうん、で僕このライブチケット取って行こうとしてたんですよ。
お
もうたまたま会わなくて行けなくて、うん、そしたら今回これがテレビアニメでやるっていうんで、
すげえな、
もう お笑い大好きでこの業界入ったもんですから、これはもう見ないとと思って、うん、で僕ちょっとこれあのちょっとトゲがあるんですけど、僕あの声優さんがやるお笑いってちょっと苦手だったんですよ。
おいきなりぶっこんできましたね。
そのなんかあのなんか戦ってるフィールドが違う、
うん、
まあ、声優さんが悪いわけじゃないですけど、うん、あのなんかたまにネットとかで、うん、そのいじられ役の声優さんとかがなんか、うん、いじられたりとかすると、うん、なんかわーちょやっぱこいつ面白いわみたいな、下手な芸人より面白いじゃんみたいな声とか見ると、
あ、なるほど、
いやそもそも芸人と戦ってるフィールド違えから、
うん、そうだな、
芸人と比べんじゃねえよって、
まあ、それはな、
芸人はさあ笑わせてみろっていうステージに出てって笑わせてるのに、うん、声優さんはあのもうその声優さんのことをみんな知ってる空間の中で遊んでるわけだから、うん、みんなが笑うホームの空気に包まれてる中やってるから、うん、まず戦ってるフィールド違うんだから、
全然違うな
っていう目でいろんなイベントを
見、意地悪なイベント意地悪な見方をしてきたと、そういうい
ろんな声優さんが、うん、あの出るイベントを僕今までいっぱい見てきてましたけど、うん、あのお笑い的目線で言うと結構冷めた目線で見れたので、うん、
まあまあそれはわかるけど、
そのこの声優×漫才っていう、うん、このなんか僕の中で一番かけ離れてる感のある、まあでも言っても相性はいいはずなんですよね、うんうんうん、やっぱ声も聞き取りやすい職業だし、そうだね、あと多藤さんもご存知かもしれないですけど、あの去年あの早見翔さんが、うん、あのね、事務所の後輩と一緒に M1 グランプリ出てた
って、出てた出てた、
であのラッシュスタイルっていう、うん、あの自らの事務所の名前がコンビ名っていうね、うん、結構注目されてましたけど、うん、ラッシュスタイルの漫才を一回ラジオで聞いたことがあって、うん、普通に面白かったので、ね、あこれは間違いないなと思って、
なるほど、
で今回これテレビで見られるってことでね、うん、まあ、しかもまたタイプの違う3組がいるっていうのがあるあたりがやっぱお笑いっぽいなと、
これはやりたかった俺この企画、
うん、そうっすか、
もっとそのお笑いの作り方とかね、そのネタに関しても、うん、だからバクマンのお笑い版やりたいなとずっと思ってた、
ね、おお、なるほど、
うん、まあ、これやられてしまったなというのはありますね、悔しい、ね、う
ん、まあ、向井さんがねもともと声優さんとかあと芸人さんとかと一緒に、まあ、アニワラかっていうね、うん、あのお笑いライブ、うん、とあの歌のライブを合わせたようなあのライブとかも結構やってたりしてたんで、声優さんとお笑い の、まあ、化学反応みたいなのが多分一番よく分かってるから、
そうでしょうね、
なんでこれは多分間違いないと思います、お笑い好きにも刺さるはずではあります、
うんうん、っていうのが、まあ、注目作、
そうですね、僕そうですね、
またね他にもいっぱいあるから、ね、まあ、再放送もありますけど、まあでもね新作そんなに今までよりは多くないかもしれないな、
うん、そうですね、再放送も多いし、
うん、
っていう状態で、
うん、
あでも僕これでもすごいなって思うのが、うん、うまよん、
うまよん、
あのこれだからつまりあのうま娘のショートアニメが今回始まるんですよ。
そうなんだ、
はい、そうなんですよね、あのま、うま娘プレディダービー一回テレビアニメ、
これうま娘の
ショートアニメ、
ギャグアニメかってこと、ね、
5分かな、
確か、なるほど、
本当あのアプリゲームいつ作るんですかってずっと思ってるんですけど、もうそれよりも前に相当アニメ化されてるなと思って、うん、すげえなと思って、もうここまで来たらとことんアニメ版楽しんでから、
なるほど、
ゲームのリリースを待つのがいいんじゃないかって思い始めてきて、
う
ん、
なるほどね、
だってウマ娘のゲームって結構事前登録始まってもうすぐ2年ぐらいになるんですよね、
うん、
ゲームの開発ここまで遅れてて、でもアニメこんだけ動いてるから もうこれはもう、うん、とことん楽しむしかないと。
そうだね、
アニメ版も、うん、いやこれはねあんまり知られてないんですけど、
そうだね、
マヨンは見てた方がいいと思いますね。結構ね、あの30分アニメの方がすごい良かったので、
うん、
はい、あ一覧どっか行っちゃったな。
あとね、僕はね、あのまあ週刊少年マガジン原作 の、 あの、うん、彼女お借りします、
はい、
これはまあかわいいだろうなっていうことで、
そうですね、うん、もう CM 見てただけで
かわいい、
これはもう
かわいいよね、
オタク大好物のやつだって。
でもこれどうなんだろう、味付け的に。だってアニメーション制作がトムスだよ。トムスって結構な老舗じゃないですか。
すごいですね。
だこんなベタベタなことやるかな。だから1個間違うとすげえ古い感じになっちゃうんじゃないかなっていう、
ね、
あの懸念もあるんだけれども、
ヒロイン勢のキャストはもう最強の夫人ではやってます、
ね、そう最強で天宮そらそう、ゆきさん、
あと今スタッフ見てびっくりしたんですけど、音楽担当ヒャダイン
さん
ですね。
そうそうそう、
これちょっと音楽注目して聴いちゃうな、これかなり。
二十歳のダメダメ大学生木下和也、初めての彼女と一度だけキスをしたが、たった1ヶ月で振られてしまった。ああやだ、もうなんか全部やだ。焼けっぱちになった和也はある方法を使って女の子とデートをすることに。待ち合わせ場所に行くと、君が和也くんだよね。サラサラの黒髪を耳にかけながら和也の顔を伺う美少女水原千鶴は微笑みかけた。たった一度のレンタルで輝き出すリアルがある。ラブドキマックスの無鉄砲ラブストーリー開幕、
うん、
このキャッチコピーもちょっと古いじゃん。ラブドキマックスの無鉄砲ラブストーリー開幕。
まあでもこういう作品はもうずっとワンクールの一作品が常にないと。
そうだね、
こういう
1500%ぐらい振り切ってくれればいいんだけどな。
こういうエッセンスは常に摂取し続けないとオタクがこういうのを忘れてしまいますから。
レンタル彼女ね、
はい、
彼女の名前は水原千鶴、職業理想の彼女っていうね、うん、もうこれたまんないですね。
いいですね。
まあ木曜深夜の TBS の、まあ、もう脂っこいアニメ枠なんで、まあ、安心はしてるんですけれど、どういう感じになるかっていうところもちょっと注目ですね。
ですね、 TBS は常にこういうの放送してないとって
ありがてえ
思っちゃう。
ありがてえ、
ね、本当に、
うん、
いいですね、こういうのが見れると。
まあ、そうね、
そうですね、あそうか、宇崎ちゃんって、そうか、宇崎ちゃんは遊びたいのコンクールとかなんですね。
お
結構ね、まあ一時期ね変な意味で話題になりましたけど、
そうだな、
この作品、
うん、
まあ、満を持してテレビアニメ化する
っていうので、
はい、僕ねもともとこの、ねまあ、今回ヒロインの宇崎花役やってる、うん、あの大空直美さ
ん
の声がすっごい好きで、
う
ん、もっといろんな作品で聞きたいなってずっと思ってて、まあ、主演作何個かありはするんですけど、まあ、宇崎ちゃん放送されたらもう
大好きになる、
爆発的に人気出るんじゃないですか、大空さん。まあ、この間までつぐももとかもメインでしたけど、
つぐももの人か
メインでしたけど、今回また宇崎ちゃんでメインということで、うん、
これはちょっとすごいね、楽しみですね、この方は。
でしかもアニメ化よりも前から宇崎ちゃん役やってたんで、
うん、
そのまあボイスコミックじゃないですか、まあ、ドラマ CD とかからですけど、結構ドラマ CD からアニメ版になるときにキャスト変わっちゃったりすることとかって結構ある
んです
か。もうこの方々はもう
ずっとなん
で、ずっとなんで、
すげえ
宇崎ちゃんを演じてる歴がもう違うので。
あれか、ね、あの、はい、稲荷コンコンコイル
の
稲
荷、稲荷も大空さんでしたね。
ああそっか、
アイドルマスター的にはもう尾形千恵里役で、もう一年中声聞いてるイメージがあるんですけど、 そことはまた全くガラッと変わった演技なので、
ワタテンか、
あでも
神田がジェットガールズに出てんじゃん、もう大丈夫じゃん。
ガブリエル・ドロップアウト の、 あの、ね、あの悪魔の、
あ本当だ、
サターニャ、
サターニャ、
もう大空さんですから。
なるほど、
これはまた改めて大空直美さんの凄さに気づかされる作品になると思ってます。
大空直美さんにも注目ということ でね、
はい、
ありがとうございます。
もちろん作品も面白いし、キャラクターも可愛いし、
はい、
っていう
といったところなんでね、また全部見てみた件で近いうちに集合するかとは思いますけれども、
はい、
またよろしくお願いいたします。何かお知らせとかありますか？
はい、あの自粛期間中暇すぎて、
うん、
YouTube でゲーム実況するチャンネルを、
これだよみんな見て、これ
立ち上げてしまいました。
もっと再生数回ってなきゃおかしいから、あれ。
いや本当にあの、まあ、もちろん、うん、あの拙い技術でやってるので、
うん、
登録者数伸びないとはもちろん分かってたんですけど、うん、あの引くぐらい伸びてないので、とても
これまた熱文字誰も聞いてないんじゃないか説を裏付ける数字になっちゃってますから、いや、
と とてもツイッターに公式マークがついてる人とは思えないぐらいの登録者数が少ないので、
まあ、そうだよ、
まあ、もちろんねあのただゲームやってるだけっていうのが要因ではあるとは思うんですけど、うん、いろいろ自分なりになんかできないかなと思いながら
やそうだ、ね
まあ、家にあるゲームだとやってないゲームの方が多いので、
うん
まあ、ぜひともやりたいなと思います、
はい、
あのこのタイミングでパソコンが壊れちゃったので更新頻度が下がるとは思います。
パソコン壊れちゃったの？
いやそうなんですよね。
まあでもじゃあこの際一気にまとめてね見ることも可能だと思ってお
いて、可能ですね。いろんな、まあ、アプリゲームのガチャを引く動画だったり、
うんうん、
本当にあのスイッチの新しいゲームやったりプレステ2のゲームやったりとかいろいろ、まあ、本当自由にやってる感じなので、
うん、別にそれで稼ごうと思ってない分なんか純度が高くていいですよ。
今のところ全く何にもそういうのないので、うん、本当にのほほんとやってます、
うん
まあ、ここからいろいろ面白を載せていかないといけないですけど、
そうだね、
ぜひとも見ていただいて、
はい、
っていう感じですね、
はい
はい、
ありがとうございます。足止慎吾先生でございました。
ありがとうございます。
迷い道が足